こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。仕事と人生を変える勝間家電は、経済評論家の勝間和大が自身の生活で実際に試してきた家電ガジェット、デジタルサービスを通じて仕事と暮らしの時間配分を再設計する実用書である。単なる製品カタログではなく、家事仕事、健康管理、移動情報処理をできる限りテクノロジーに任せ、人間が担うべき判断や創造的活動に時間を残すという発想が中心にある。著者は多数の家電を自腹で試した経験を背景に、調理家電、掃除ロボット、スマートウォッチ、音声入力、 AI アシスタントなどを具体的に取り上げる。本書の目的は、便利な製品を買うことそのものではなく、自分でやらなくても良い作業を見極め、生活全体の生産性と快適性を高める仕組みを作ることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家電を時間管理の道具として位置づける生活設計。本書の中心にあるのは、家電を贅沢品や便利グッズではなく、時間という限られた資源を守るための道具として扱う視点である。勝間和大は、日々の家事や細かな雑務の多くが実際には本人でなくても成立する作業であると考える。そこで重要になるのは、何を自分で行い、何を機械やサービスに移すかを判断することだ。調理、掃除、食器洗い、衣類管理のような反復作業は、毎回少しずつ注意力と体力を奪う。これを家電に任せれば、単に作業時間が短くなるだけでなく、決断や段取りに使っていた認知的負荷も減る。さらに本社は、物を増やせば良いという発想を取らない。本当に必要な機能を持つものだけを選び、使わないものは手放すというリソース管理が前提になる。つまり、勝間家電とは製品の一覧ではなく、暮らしの中の無駄な摩擦を見つけ、機械化できる部分を継続的に置き換える生活設計の考え方である。次に、音声入力と AI を使って事務作業を減らす仕事術。仕事面で本書が強調するのは、パソコンやスマートフォンを単なる連絡手段として使うのではなく、思考を止めずにアウトプットする環境として整えることだ。勝間和大は、音声入力、 AI アシスタント、クラウドサービスを組み合わせ、メール作成、文章の下書き、議事録、情報整理のような非創造的な事務作業を減らす方向を示している。特に音声入力は、手で文字を打つ速度に思考が引っ張られる問題を緩和し、考えた内容を即座に形にしやすくする。ここで重要なのは、 AI を万能の知的大怪物として扱うのではなく、価値を生みにくい作業の処理役として使う点である。顧客や読者に届く価値を作る時間と、形式的な処理に費やす時間を分け、後者をできるだけ自動化する。本書の仕事術は、効率化を精神論で語るのではなく、入力方法、端末選び、アプリ連携といった具体的な作業環境の改善として説明しているところに特徴がある。さらに、調理家電と掃除家電で健康と住環境を安定させる発想。本書で扱われる家電の中でも、調理家電や掃除家電は生活の基盤を整える装置として位置づけられている。ホットクックやヘルシオのような調理家電は、単に料理時間を短縮するだけでなく、温度管理や加熱の安定性によって再現性の高い食生活を支える。自炊を続けたい人にとって、毎回の火加減や見張りを減らせることは、健康的な食事を習慣化する上で大きい。掃除ロボットや食洗機についても同様で、人間が時々まとめて行うより、機械が定期的に処理する方が清潔さを維持しやすい場合がある。本書は、家電に完全自動を期待しすぎない点も現実的である。フィルター掃除や設置環境の調整など、機械が苦手な部分には人間の手間が必要になる。したがって、家電活用の本質は、何もしないことではなく、機械が得意な反復と精密制御を任せ、人間は維持管理と判断に集中する仕組みを作ることにある。そして、スマートウォッチと端末選びに見る毎日のデータ化、スマートウォッチやスマートフォンに関する記述は、本書が家電だけでなく、個人の行動管理まで視野に入れていることを示している。勝間和大は、睡眠、運動、通知予定、支払い、情報入力などを日常的に管理する道具として、スマートウォッチを重視している。こうした端末は、身につけている時間が長いため、機能だけでなく装着感、充電のしやすさ、バンドの使い勝手まで含めて評価する必要がある。本書で、端末選びが細かく語られるのは、少しの不便が積み重なると結局使わなくなるからである。また、Android スマートフォンや格安 SIM への言及は、最新機能と費用対効果のバランスを考える姿勢を示している。スマートフォンは、仕事、移動、買い物、健康管理、情報収集の中心端末であり、ここに投資するかどうかは生活全体の効率に影響する。本書は、スペック比較だけでなく、毎日使う道具がどれだけ判断や入力の摩擦を減らすかという観点から、デジタル機器を評価している。最後に、 すべてを真似るのではなく、条件に合う部分を選ぶ読み方。本書の提案は具体的である一方、読者の住環境、家族構成、収入、仕事の性質によって再現しやすさが大きく変わる。都市部でサービスが豊富に利用できる人、在宅仕事や知的労働が中心の人、家電への初期投資が可能な人には取り入れやすい内容が多い。しかし、地方で移動が車中心の人、小さな子供がいる家庭、住居スペースが限られる人にとっては、そのまま導入しにくい方法もある。だからこそ本書は完全な模倣よりも、生活の中で最も負担になっている反復作業を見つけ、効果の大きいところから試す読み方が向いている。例えば、まず食洗機や掃除ロボット、音声入力、スマートウォッチのうち一つだけを導入しても、時間や気力の使い方は変わりよる。本書の価値は、著者の生活スタイルを標準解として提示することではなく、自分の生活をテクノロジーでどこまで再設計できるかを考える材料を与える点にある。結論として、仕事と人生を変える勝間家電は、家事や仕事の細かな負担を減らしたいビジネスパーソン、在宅勤務者、家事の自動化に関心がある人、AI や音声入力を実務に取り入れたい人に向いている。特に、忙しさを努力不足の問題としてではなく、仕組みの設計不足として見直したい読者には実用的な示唆が多い。得られる利点は、個別のおすすめ家電を知ることだけではない。反復作業、入力作業、移動、食事、掃除、健康管理を一つの生活システムとして捉え、どこに投資すれば時間と注意力が戻るのかを考えられるようになる点にある。類書の家電レビュー本が性能比較や買い物案内によりがちな一方、本書は家電を仕事術、健康習慣、住環境、デジタル活用と結びつけて論じる。そのため単なる製品紹介ではなく、生活全体の運用改善の本として読める。ただし、著者の徹底した効率化は読者によって合う合わないがある。最も有効な読み方は、すべてを導入することではなく、自分の暮らしで最も無駄が大きい領域を見つけ、そこから現実的に置き換えることである。ご支援いただける場合は、勝間あずだい、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。